会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日はクロバー株式会社の秘密に迫ります。編み物、手芸、ソーイング用品の製造販売、そして輸出を行っている会社ですね。1925年の創業、来年2015年には創業90周年を迎えます。1964年現在のクロバー株式会社に称号を変更しまして、現在に至っています。主力商品は縫い針、レース針、かぎ針、編み針など針類。近年は手芸人口を増やすための取り組みにも力を注いでいるんですね。また海外展開も積極的に行っていまして、アメリカ、ヨーロッパ、アジアとクロバー商品のファンは全世界に広がりつつあります。さあ今日は電話がつながっています。クロバー株式会社マーケティングディビジョン広報担当の渋川文さんです。渋川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあもう手芸とかもうそのされてる方からはもうおなじみのもう会社ということで、
ありがとうございます。
男性はやっぱりね、
はい、
どうですか。そんなね、最近でもね、手芸やってる男性もちょっと増えてきてるんですよね。
そうですね。でもやはり、うん、まあ基本的には女性のお客様が多いですし、はい、
ということで女性に実はもう本当におなじみの、私も手芸はしないんですけれども、
はい、
結構手芸屋さんに行くのは、
あ、そうなんですか。
はい、行くんです僕、まあ、実は、はい、結構自分の例えばデスク周りとかね、布買いに行ったりとかですね、
あ、なるほど、
自分でなんか手作りで、なんかいろいろするのが好きでして、
はい、
はい、ホームセンターさん回って手芸屋さん回ってなんか自分でちょっと作り物したりとか、
あ、なるほど、
はい、そういうのはもう好きでやっぱやってるんですけれども、
はい、
はい、まあそんなこんなで私もよく知っているクローバーさんということになるんですが、
ありがとうございます、
はい、さてそのクローバーというこの名前なんですけども、
はい、
この由来からまず教えてもらえますか。
そうですね、はい、シロツメクサとも呼ばれるクローバーから来ているんですけれども、
はい、
クローバーというのは非常に繁殖力の強い植物として知られておりまして、昔ですね、列車が輸送手段の中心だった頃に貨物列車の荷物にこう付着したクローバーの種がこう、はい、風に吹かれて拡散して、こう線路沿いに日本全国に生息地域が広がったというふうに言われてまして、でそのことを知った創業者の岡田敏夫がですね、はい、自社をこうクローバーのように永続的に繁栄する企業にしたいと、そしてその商品を全国津々浦々のお客様に届けたいという思いから1948年にクローバーの商標権を取得するに至りました。
はい、
はい、
正しくはクローバーでいいんですよね。
そうなんです。よく伸ばし棒が間に入ったクローバーと間違われるんですけれども、会社の、表記としては短くクローバーになってます。
そっちの方がもともとの英語の発音には近いんですよね。
もうただなんかそこもちょっと怪しくてですね、なんかあまりこうはっきりとした理由はわからないんです。
なるほどなるほど、はい、でもまあクローバーということになっているわけですね、はい、まあ先ほど私が言いましたけれども、まあ手芸業界ではもう本当に皆さんも知らない人はいないわけですけれどもね、
はい、
はい、ちなみにこれ渋川さん、はい、業界でのシェアとかどれぐらいあるわけですかこれ。
そうですね、で弊社は道具系の商品を中心に、編み物からソーイングから、手芸パッチワークなどこうかなり幅広く商品を展開していますので、なかなかこう業界全体の中でのシェアを測定するのは難しいんですが、針類ですね、編み針とか、あと縫い針とか、では主力販売チャネルである手芸店様においては圧倒的なシェアを持ってます。もう縫い針では絆で、編み針では匠というブランド名で弊社出してるんですけれども、こちらはもうほとんどの手芸店様で取り扱いがあるという状態ですので、だいたい 60% のシェアは獲得しているんではないかなと思っております。
半分以上はクローバーさんの ね、はい、商品ということで、フロバーさんのロゴがないお店ないですもんね。
あ、そうですね、
実際ね、
はい、
と思いますけれどもね、はい、まあ、いろんな商品を扱ってらっしゃるわけですけれども、
はい、
もうこれまで長い歴史の中でこれが一番売れたんじゃないのというのはどんな商品があるんですか？
そうですね、あのデスクスレダーという商品があるんですけれども、
ええ、
これあの名前だけ聞いただけでは何の商品かわからない方は思うんですが、
はい、
と普段手芸をされない方でも、まあ、例えばこうボタンが取れてしまってそのボタン付けなどでこう縫い針を使う機会ってあるかと思うんですが、まず縫い針でこう何かを縫うためにはこうあの針の穴にですね糸をこう通す必要がありますよね、
はい、
でこれがこう面倒に感じられたりですとか、ね、こうなかなかこう糸が通らなくてイライラしたりとか、
ありますあります、
経験ありますよね、
ありますあります、
多分ほとんどの方がそういった経験があるんではないかと思うんですけれども、ね、このデスクスレダーという商品はですねその面倒な糸通しのための商品でして、ね、こう針のこう穴の開いている方をこうデスクスレダーにこう差し込み口があるんですがそこに差し込んで、はい、で糸をセットしまして、はい、でボタンをポンとこう一押しするだけであっという間に針に糸が通るという優れものになっております。もうこれはかなりあの人気の商品でして、もう毎年30万個近く売れるヒット商品となっております。
毎年30万個近く売れるんですか？
そうですね、ちょっとあの海外の分も入れてなんですけれども、はい、
すごいですね。ちょっと私も老眼入ってきましてですね、なんかねもう見えないんですよ、もう本当。
そうですよね、もう本当にちょっとボタンつけたいだけなのに、
そうなんです、
その前のその作業でこうもうイライラとしてしまったりとかね、
ありますあります、
ありますよね。
そうですか、すごいですね。ちょっとチェックしたいと思います私、はい、
お願いします、
まあこの辺のですね商品の、はい、その何ですかね、そのどういうところが、まあ、すごいと言いますか、開発にあたってのこうちょっと注意点とか、はい、秘話というのありますか？
はい、まあ、あの先ほども申し上げましたがこう針に糸を通す作業っていうのはこうなかなか、ね、大変な作業ですので、まあ、この糸通しの作業をもっと簡単にできないかということは、まあ、以前から、ね、うん、課題としてあったんですけれども、こう針と一言で言ってもこう細い針から太い針まで結構いろいろありますし、まあ、とにかく、ね、細かい作業ですので、まあ、開発の過程ではいろいろなあの試行錯誤があったんですけれども、弊社があの一番最初に発売した卓上型のこう糸通しがですね、まず細い針用と太い針用で2種類あったんですね。でさらにこう今のデスクスレダーはボタン1つでいけるんですけども、当時はあのボタンも2つありまして、まずですねこう針穴の向きをこうある方向にこう合わせないと糸をこう通すのに都合が悪いんですね。
ほうほうほうほう、
あの穴の開いてるところをめがけていかないといけませんので、
そうですよね、
でまずはその針穴の向きを合わせるためのボタンが1つと、でもう1つこう糸を針穴に通すためのボタンというのがあったんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、で、まあ、最初は、ね、物珍しさもあって売れ行きも良かったんですけれども、少し経つと、まあ、使いづらいですとかうまく糸が通らないというお声をたくさんいただきまして、ここからもう改良を重ねてですね現在のデスクスレダーが誕生したんですが、まずポイントはですねやはり細い針でも太い針でもこの1台のデスクスレダーで使えるっていう点と、あとはまあボタンが一つでこう1回押すだけで糸が通るという手軽さですね。で現在のデスクスレダーはですねこう針をデスクスレダーの差し込み口にこう穴を下にしてポンとこう入れるだけでもう自動的にこの針穴の方向が一定方向を向くような仕組みになっていまして、
すごい、
そうなんですよ、それでボタン一つでこう糸が通るようになってるんですけども、
はい、
なかなかね糸通しこう地味で細かい作業なんですけれども、それを解決するためにこのデスクスレダーにはもうたくさんの技術が詰まっております。
なんかボタン一つでパッて取ったらものすごく気持ちよさそうですね。
そう ですね、もうやっぱりこう一度使い出すともう手放せないわって言ってくださるお客様、本当にたくさんいらっしゃいますね。
もうそれだけ何回もやりたくなっちゃいますね、なんか
ね。そうですね、それがちょっと楽しいみたいな、
ね、いやー押してみたいなそのボタン、
はい、
そんな感じですけどね。はい、まあもうまあそれがね本当に代表的な、はい、商品ということなんですけれども、たくさんいろんなこうアイテムを扱ってらっしゃいますよね。
はい、
はい、あるいはもちろんそうですけれども、
ね、
初心者の方とか、
はい、
そういった皆さんにもこうおすすめの商品なんてのはどんなものがあるんですか。
そうですね、やっぱりこう縫い物とか編み物とかってちょっと少しあの技術がいったりとかちょっと教えてもらいたい、た方がまあいいかなっていう部分があるかと思うんですけれども、こういうのが必要ないあの初心者の方におすすめの手芸がありまして、
はいはい、
それがあの今手芸店さんに行くとこう羊毛フェルトというこうふわふわしたこう綿の塊みたいなこ
う
羊毛が売ってるんですけれども、
うんうんうん、
それを使ってであの可愛いマスコットですとかちょっと布に刺してあの刺繍したりとかができるフェルトパンチャーという道具がありましてですね、あのこう細い針がついた道具なんですけれども、
はい、
その針でその羊毛をこうチクチク刺していくとだんだんこう羊毛が固まってきて、で自由な形にしたりとかができるっていうもので、こう技術は特に本当にこうクチク刺していくだけなのでいりませんし、うんうん、結構こう自分の好きな形に作り上げられますのでおすすめですね。
なんか楽しそうですね。
すごく楽しいです、
でも結局どうなんですか、結構チクチクやっていく時間かかるんですか、まあ、大きさによるんですかね。
そうですね、大きさにもよりますけども、まあ、弊社 の, あのフェルトパンチャーはですねこう針が1本だけついてるタイプのものですとか、
はいはい、
3本の針をセットできるタイプのものや、
あすごい、
あの5本針がセットできるものもありまして、まあ、作るものによってちょっと使い分けていただいて、まあ、1本の針よりも3本の針の方が羊毛を早く固めることができたりとかしますので、
じゃあその手で一個一個やってたのがもう非常に早くできちゃうと、
はい、あそうですね。
ね、これいいですね、
ぜひ手芸店さんで手に取っていただければと思います。
ね、ぜひ皆さんこれチェックしていただきたいと思います、
はい、
なんかプレゼントなんかに作って渡してあげるととても喜ばれると思いますけどもね。
はい、そうです ね,
ね、はい、さあ渋川さんもう来年90周年ですか。
あそうなんですよ、
ね、
はい、
もう非常に歴史が長いわけですけれども、
ありがとうございます、
まあ、その長い歴史の中ではこうどうでしょう、やっぱり編み物ブームになったりとか、
そうですね、ね、
そういういろんな時代があると思うんですけれどもね、
はい、
こう私小耳に挟んでんですけども、なんか不況になると、はい、編み物とか手芸の業界っていうのはこう活性化するっていうのがあるんだそうですね。
あなんかねそういうふうに言われてまして、まああのね、景気が悪くなって収入とかがちょっと少なくなってくると、まあ、お家で手作りとかお金のかからない、なんかこういう手芸なんかをする方が増えるというようなこともありまして、そのように言われている部分があるんですけども、はい、
ブームになったっていうのはどうなんですか、手芸ブームっていうのは、
もう最大の今までのこのクロバーの歴史の中でのブームというのが、ちょっとかなり昔なんですけども、1985年頃でして、
はい、
でこれがですねブームの主役が20代を中心としたあの若い女性だったんですね。で当時はあのほとんどの女性が編み物の経験があったというあのアンケートの調査の記録も残っているんですが、
はいはい、
彼女たちはですねこう自分たちのためにこう編むだけではなくて、まあセーターを編んで好きな人にプレゼントしたりっていうことが流行りまして、こうもらったね男性もこうもらったことがこう自慢で、でもらえないと肩身が狭いみたいなそんな雰囲気があったようですね。ですので、まあそういう贈り物をしたいからこう編み物を始められたという方が当時4割近くいらっしゃったと聞いております。
なるほど、
はい、なのでもうその頃の手芸店さんではこう夜になると会社帰りのそういう若い女性が集まってこうお店の方に教えてもらいながら編み物をするという光景が普通に見られたということを聞いてますね。
なるほどね、はい、 いやということはその頃の、
はい、
その編み物系のいろんな商品というのは相当売れたでしょうね。
そうなんですよ、
も
うこの頃からあの今でも販売してます、あの竹製の編み針の匠というブランドがあるんですけれど も、もうこの匠がものすごい勢いで売れに売れましてですね、
はい、
こうもう生産が全く追いつかないような状況にまでなってしまいまして、
は、はい、
もう最盛期にはですね月に140万本でもう年間ですともう1000万本以上を生産し、もう90年代にはもう累計生産数1億本を突破するといったぐらい。
そんなに増えたんですか。
もうかなりもう生産もこう頑張りつつ、こうかなりそれでも追いつかないような状況があったというふうに言ってますね。
いやちょうど80年代半ば頃って私、まあ、ちょうど中高生ぐらいだったんですけれどもね、やっぱり誕生日とかバレンタインデーとか、
あ、もらいましたか、
編み物をもらってましたよ。
あら、そうなんですね、
手袋、マフラー、セーターとかね、言われてみれば確かに主力でしたね、プレゼントの。
やっぱりね、そういう時代がなかなか今ではね想像つかない部分もあるんですけども、当時はねやはりそういう感じで編み物というのがね若者の文化としてあったということですね。
なるほどね。いやなんかすごいですね、その1億本日本の家のどこかにまだあるんでしょうね。
あ、もちろんね、結構ねご実家とかにまだね、お母様のがあるとかいう方はたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。
ですね。いやさてそんなまあね編み物皆さんね手作り本当面白い楽しいんですけれども、
はい、
あのやはり、そういった商品を扱っているクローバーの社員の皆さん、
はい、
まあ、特にあの渋川さんもそうですが、
はい、
やっぱりお得意でいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、私ももともと手作りが好きで、まあ、クローバーに入社したということもあるんですけども、
はい、
まあ、特にまあ女性の社員ですね、結構弊社開発部門にも女性の社員たくさんいるんですけども、まあ、開発という業務上のことでもあるんですけども、やっぱり手作り好きな社員が多いですね。
やっぱじゃあもう机の横にはちょっと編みかけの何かが必ず置いてあるような。
そうですね、もう仕事で作ってる場合もあるんですけど、でまあ、あと営業での中の男性の中にも、
はい、
こう好きでこうちょっと作ったのをこうスーツの襟のところにつけたりとか、あとニットタイですか、ネクタイを編んでそれを身につけて営業に回ってる社員もおります。
ニットタイね、
はい、結構おしゃれですよ。
いや、おしゃれ、それいいですね、手作りのニットタイ。いいですね、
なかなか素敵ですよね。
さすがクローバーですね。女性だけじゃなくて男性もやっぱりそうなんですね。
そうですね。
いやなんかちょっとそれをつけて営業されてるのを見たいですね、
はい、
面白いですね。はい、まあ、ぜひ皆さんもうね、あの主義やってらっしゃる方はもう当然ご存知と思いますが、ちょっと趣味をね、あの増やしたいなとかやってみたいなと思われる方はぜひ手芸屋さんに行くと、はい、必ずクローバーさんのロゴありますから、
はい
はい、見ていただきたいなと思います。
はい、
はい、それからホームページの方も非常に充実してますのでぜひ覗いてみてください。
そうですね、はい、
はい、ということで今日は、クローバー株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはマーケティングディビジョン広報担当の渋川文さんでした。渋川さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。